人の世の喜びや悲しみを映して歌は時代を超えて流れていきます。ふるさとの歌、懐かしい歌、その歌を全国各地に訪ねる五木寛之さんの歌の旅人です。
思い出の歌を訪ねて旅に出る、あの人はあの歌を今でも覚えているんだろうか。あの頃は二人とも幼くて、明日の夢だけ語り続けて朝になってた。もう一度あの歌を歌い、また会いたくて。
五木寛之さん作詞の歌の旅人、テーマ曲です。松原健さんが歌っています。スタジオに作家五木寛之さんをお迎えしました。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
この歌の旅人、スタートは京都からでした。
はい。
その後山形、熊本、長野、岩手、岡山、新潟、長崎、秋田と随分旅してまいりました。
いつの間にか気がつかないうちにね、
はい、
結構たくさんの県を回りました。
本当ですね。そして今日は初めて四国高知なんですが、実はあの前回の秋田で一つ間違ったコメントをつけてしまって、はい、お詫びして訂正をさせていただきます。はい、あの秋田の放送でバスケットで全国制覇した学校、能代商業と言ってしまったんですが、正しくは能代工業高校でございました。申し訳ございませんでした。で、今回初めての四国高知なんですけれど、高知もよくいらっしゃいますか？
あの比較的四国の中では、まあ、あの愛媛と並んで高知県はよく行くところなんですけども、なんかね、四国の高知ってこう聞いた途端にね、なんかこうにんまりするような気持ちがあるのは、これはなぜなんでしょうね。気持ちが和らぐと言いますか、
はい、
あのほっとすると言いますか、なんとなくね、こう微笑みが浮かんでくるような、そういう感じがするんですよ。なんとなく不思議ですね。今日お話の中で少しずつその辺が見えてくるかもしれません。
まず高知って言いますと、私は海を思い浮かべるんですけれど、でも山がとても多くって、山地率がなんと 89% なんだそうですよ。
この日本列島は本当に空から見てると分かるんですけども、山地の多い国なんですが、四国はね、あの4つの県がきれいにこう山脈で区切られてる感じがするんですね。
はい、
ですから太平洋側にこう行くっていうと、やっぱり今は飛行機簡単ですけれども、あれ列車で越えていくときは本当に山を越えてね、あの一つ国境を越えてもう一つの方へ入ったっていう、なんか高知はやっぱ県というより国という土佐の国っていう感じがするんですけれども、
はい、確かに四国山脈が横たわってるんで、
はい、
車の道路もそんなに古くからあったわけじゃないんですよね、貫通するまで。
うん、
なんか今は便利になってもやっぱり独立国のような、
私が最初の頃にあのいろんな夏季講座とかそんなことがあって四国回った時代がありましたけども、30年40年昔はちょっと大変でしたよ。四国をこう縦断するあるいは横断するというのはね、本当にね、一苦労でした。今はもうあって今ですけどね。
そうですね。だからこそ個性的な県になったのかもしれないし、また自然が豊かで、あの大きな川、四万十川ですか、はい、清流として知られてますよね。
四万十川という題名 の作品もあって、坪田常時文学賞などというね、賞ももらったりして全国的有名なんですけども、土佐あるいはその高知って言いますとね、なんか四国なんだけども、これ全国なんですよね。 まあ坂本龍馬とかそういうその数々の人物が出てるってこともあるんでしょうけれども、なんとなくあれはその高知だけども、なんかね高知っていうそのローカルな感じではなくて、こう日本の中の非常にこう大きな場所を占めている、そういう全国が高知という印象があるんですけど、これはやっぱり人間がたくさん出てるせいなんでしょうかね、
はい、
人材と言いますか。
確かに、うん、大志を抱いた方が多いと、
は
あ、坂本龍馬でね、うん、ドラマでも湧き上がりましたけれどもね、
はい、
志の高い、そして行動力のある方が随分たくさん出てる気がしますよね、うんうん、
明治の初めの頃にはその自由民権運動の流れの中でね、とさに立志者という志を立てる社中という立志者というそういうグループなども生まれたりして、
はい、
非常にその地方の国ではありながら、日本全体の政治とかそういう問題に関わってきた歴史が、うん、土佐にはありますね、
はい、立志者というと板垣退助、
はいはい、
ですよね、
四国高知のゆかりのある安岡正太郎さんが、うん、その辺のことは小説の中でね、はい、細かくお書きになってますけども、とりあえずこの日本を動かしたそういう人材が高知からは輩出しているということでしょうね、うん、それと同時にね、なんとなくこう僕がにんまりするのは、
はい、
高知へ行っていろいろ地元の方たちとご飯食べたりお酒飲んだり交換している時によくその八金っていう話が出てくるわけですよね、はい、だから女性が強いっていうのも一つの、特色でしょうし、それからやはり津軽とか肥後熊本とかね、
はい、
とかと並んで一家元って昔は言ったもんですけども、何か独特の癖のあるその強情なところが頑固なと言いますか、そういうところ肥後層なんていうのはそういう表現なんでしょうかね。
あ、そうみたいですね、青森、津軽ですとジョッパリ、
ジョッパリ、
肥後はモッコス、
肥後モッコスって言いますね、
高知がイゴソ、
日本の三大頑固者と言いますか、
はい、
そういう非常に個性的な人間像が高知と聞いただけで浮かんでくるもんですから、ふとこう心がパッとこうね、
はい、
うん、にんまりするところがあるんですけどね。
ああ、そういうところでにんまりなんですか、
いや面白い人たちがいっぱいいるなっていうね。
なるほどね、うん、またその土地ふるさとを愛する心はどこでも同じだと思うんですけれど、うん、例えば南国土佐を後にしてっていう歌は後ろに民謡そのものがついてたり、
はい、
非常にユニークな曲が生まれてますよね。
この歌とか南国土佐の後に続く民謡が付け加えられた歌っていうのはたくさんヒット曲があるんですけど、やっぱり何といってもね、この横綱角というのはこの南国土佐を後にしてですよね。
本当にそうですね、昭和34年に NHK の高知放送局の記念番組で、うんうん、そしてそれをペギー葉山さんがあまりこういう曲歌ってなかったのに歌って大ヒットしたんだそうです、うんうん、
あれ歌はですね、もともと古くからこうある民謡があるでしょ、それから新民謡ではありませんけれども、生活の中でこう自分の勝手なメロディーをくっつけて歌ってて、それがこうミックスされて誰が作ったとも知れないままに歌われてるっていう歌は結構あるんですよね、
はあ、
それはこれ南国土佐の原型といいますか、似たような元の形はもう非常に古くから、ものの方によると日中戦争の頃から大陸へ出た兵士たちの間で歌われていたっていうような説もありますね。確か鈴木美恵子さんっていう人が最初にレコーディングしたんじゃなかったかな。
そのようですね、う
ん、ペギーさんと私、いろいろご縁があって、ペギー葉山さんっていうのはデビューしたての頃は青春ジャズ歌手っていう肩書きで、本当に颯爽たるそういうイメージでね、キスオブファイヤーとかその当時のドミノとか、
はい、
ヒット曲がたくさんあったんですが、非常にこうモダンな歌い手さんとして我々知ってるんですね。ですからご本人もちょっとそんなことをおっしゃってたと思いますけども、南国土佐の話が来た時に、どうして私がこの歌をっていうような、さまざまな葛藤はあったようなんですが、今となってはこの歌があったおかげで好きなジャズも皆さん方に聴いていただけるというふうにおっしゃってましたけどね。
その南国土佐を後にしてを、はい、まず1曲目にお聴きいただこうと思います。 作詞作曲竹政栄作、歌はペギー葉山さんで、南国土佐を後にして。
恋節を土佐の高知の有馬山で坊さんかんざし買うを見た月の浜辺で「しばしの娯楽のひとときを」「私も自慢の声張り上げて」さ恋節を見ませ見せましょう裏戸を開けて月の名所は桂浜
南国土佐を後にしてペギー葉山さんでした。
こうして改めて聞いてみまして本当に名曲だと思いますね。それについに生まれするってさっき言ったのはこれユーモアがあるでしょ歌の歌詞の中にね。
本当ですね。
坊さんかんざし買ってどうするんだっていうまさかっていうふうにねこう思ったりするし、
はい、
自分 の自慢にね、いやお潮吹く魚が泳ぎよるよっていうこういうその豪快なユーモアがこう織り込まれている明るい歌ですよね。
本当ですね、ついやっぱりにんまりしますよね。
同じあれでも民謡が入ってても例えばひばりの佐渡情話とかなんか切なくて胸がギュッと締め付けられるような思いがするんですが、これはやっぱり日本海と太平洋 の雰囲気の違いかもしれませんね。
確かにね、海の色も違うし空の色も違うような気がしますよね。海の話出ましたけれども高知って言いますとやっぱカツオの一本釣りで有名じゃないですか。
はい、高知へ行ってご馳走になるときにドーンと大きなお皿に、
はい、
いろんなものが一気にこう出てくるんで私みたいに九州人で気の短い人間には非常にありがたいですね。
あ、そうなんですか。
懐石料理でなんかこう魚の餌みたいなものが一品ずつちょこちょこっとこう出てくるのをね箸を休めながら回ってるよりもあれはありがたいって言えばありがたいです。
豪快な感じしますよね、ごちそうです、あれ沢地料理、さらに八って書いて沢地って読むんですね。
ああなるほど。
沢地料理って有名ですけれどもね、
みんなでこう箸を出してつつき合ってね、
はい、
食べるっていう和気あいあいっていう感じがいいですね。
やっぱり高知は豪快さでしょうかね。お酒も飲まれる方すごく多くて、はい、テーブルにつけちゃうとこぼれちゃうような穴の開いたおちょこがあるとか聞いてますけれどね
女性も随分ね、
はい、
いける方が多いようですね、
はい。市木さんはお酒はあまり召し上がらないから、
若い頃はもう無理をして、ちょっとこうその当時は物を書く人間なんていうのはちょっとこう酒乱気味でないと 尊敬されないような時代でしたから、
はあ、
無理して飲んでましたけどね、
ええ、
もう今はちょっとこう自然に帰って本当にこう舐めるくらいのことなんです、
はい、
まあ酒席は嫌いじゃないんでちびちびとこう舐めながら皆さんと一緒にこう、ええ、お付き合いはしてますけど、
うん、お酒飲みの多い県としても知られてますけれどね。あと高知でいうと西から東までかなり長いんですけれど、どのあたりの高知が懐かしい場所なんですか？
はい、いやあんまり地方の方へね分け入ってたわけじゃないんで、やっぱり高知ですよね。高知でお祭りだとか、うん、それから催し物がある時だとか、こうみんなが普段都会出てるそういう人たちが一斉にこう帰省してきて、
はい、
それでそれに参加するっていう雰囲気がいいですね、高知は。
やはりそういう土地柄なんでしょうかね。いろんな方が出てらっしゃいますけれど、
人物は本当に豊富です ね、
ね。例えば作曲で言いますと、うん、広田龍太郎さん、
はいはい、広田さんっていう方はその大正から、まあ、大正の後半から昭和の初めにかけて童謡運動っていう運動があったんですね。そういう運動の中でとても大きな仕事をなさった方で、もう僕ら子供の頃になんていうか、チーチーパッパチーパッパとかね、スズメの学校とか靴が鳴るとか、
はい、
なんか一番なんといっても有名なのは叱られてというね、あれを歌うだけで胸がキュンとしたもんですけどね。他にはどんなものがありましたっけ？
浜地鶏、
あ、春よ来い、浜地鶏、春よ来い、もう日本を代表するそういう童謡、はい、でその当時は童謡っていうのは子供の歌っていうことだけではなくて、広く一般の人たちに歌われて親しまれていたんですね、はい、ですからもう日本を代表する作曲家と言ってもいいと思います、
ね、広田さんが高知、あと作曲の平井康三郎さんが高知ですね。
この方は大御所ですね。どちらかというとクラシックな音楽を専門に、うん、管弦楽とかたくさんお書きになった方ですけども、はい、平井さん確か NHK の歌ではなかったかな、何かありましたね、奈良山、あれが平井さんでしたね。
そうです、
これはまあみんな歌いますけども、どちらかっていうと、うん、こうコンサートホールとかそういうところで聴くのが一番ぴったりするような堂々たる曲なんですが、
はい、そうですね。
でも日本の例えば名歌っていうふうに挙げていけば、この奈良山っていうのは上がる曲ですね。
高校時代にみんなで歌ったものです。
あ、そうですか、う
ん、はい、ではその奈良山をお聞きいただきましょう。作詞北見志穂子、作曲平井康三郎、歌は立川澄人さんです。 奈良山をお聞きいただきました。立川すみとさんでした。
これはね、歌うとなるとすごく難しいと思うんですよね。なんか学校のこう音楽の教科書みたいな感じになってしまいかねない曲なんで、これに本当にこう人間的な情感を讃えながら聴かせるってことはとっても難しいと思いますけど、立川さんとてもうまく歌ってらして、
はい、
思わず聴き惚れてしまいました。
コーチは豪快だって話が続いてたんですが、うん、この曲を聴くと豪快なだけじゃないんだなっていう気もしますね。
それはもう絶対そうですよね、
はい、
人はどちらかっていうと心の中にこう深い悲しみをいっぱい叩いてるような人がとても表面明るく豪快に振る舞うことが多いんで、昔ね、大学の1年生の頃だったと思うんですけど、もう本当にアルバイトに救急として授業にも出られなくて、なんか情けないなと思ってた頃に、映画でね、足摺岬っていうのがあったんですよ。木村勲さんっていう亡くなりましたけど、だから主演で、はい、これはね本当に身につまされた映画でしたね。原作が田宮寅彦さん、田宮さんも
田宮さんそうですね、
高知の方の方ですね、
はい、
ですから足摺岬をお書きになった
ご両親が高知出身のようですね、田宮さん。
なるほど、
はい、ご自身は東京のようですが、
本人のふるさとってこともありますけども、父親とか母親の出身地っていうのはもう本当に自分のふるさとのように感じられるもので、はい、その足摺岬はね、やっぱり切ない物語だったんですよね。映画もそうでしたし、だから一面ではそういう、土佐の高知の播磨橋でみたいなね、こう明るい面があり、一方では足摺岬のような、うん、わざわざ訪ねて行ったことがありますよ。これが映画の舞台になった場所だったんだなというね。
高知は足摺岬に室戸岬と、
はい、よく台風の時に、
そうです、
はい、出てきますね、
中継でね、出てきますよね。今田宮寅彦さんの話出ましたけれど、作家さんも随分たくさん高知から出てらっしゃいます ね、
たくさんの作家が出てるんですよね。どんな方が、確か宮尾富子さんなんかも、
はい、
土佐の方ですね。
そうですね、宮尾さんはその高知らしい作品書いてらっしゃいますもんね、うん、あと大原富江さん、
大原富江さんね、
はい、神林暁さん、
はい、
小山いとこさん、
うんうん、
倉橋由美子さん、
女性が多いんじゃないですか。
あ、本当にそうですね、うん、坂東雅子さんもそうだし、宮尾富子さんそうでしょ、あと男性で山本一力さんがコーチですよね。
あ、なるほど、
はい、あと三浦志門さん、安岡翔太郎さん、
はい、
あと畠中めぐみさん、若い方ではね、
はい、
高知生まれ、まあ育ちは名古屋らしいんですけれど、こちらご出身だそうです。
女性やっぱりちょっとハチキン的な傾向がありますね。まあ、なんかこう気丈で男なんかに負けないぞっていうような、そういう凛とした感じがどの方にもあるような気がします。
山本一力さんは深夜便でレギュラーで出ていただいてたんですけど、
あ、そうですか、
なんじゃないっていうコーチの言葉、はいはい、なんてことはないよっていう、その言葉が好きだとよく言ってらして、やっぱりこう懐の大きな男っぽい方でしたけど、
ね、なるほど。
個人的によくご存知の方はいらっしゃいますか。
まあ、いろんなところで公園旅行で一緒になったり、選考委員を務めたり、いろんな方はいらっしゃいますけどね。まあどちらかっていうと作品を中心に、それぞれの作家の方のお書きになるものはやはり注意して読んでますから、やっぱりね、一癖あるっていうか、個性的な作家の方が多いですね。
はあ、
さっきユーモアっていうことを言ったでしょ。ですけど、コーチはそういうどしょうもないのしっかりした作家と同時に、確か漫画家がね、
はい、
コーチはたくさん出てるところなんですよ。
そうなんですね。
漫画甲子園とかって催しがね、
はい、今ちょうど20年目かな、1992年に始まったと聞いてますが、柳瀬隆さん、それから原平さんも確かそうですよ ね、
原平さん
ね、黒金博士さん、
黒金博士さん、はい、これももうやっぱり土佐っぽっていう感じのそれ一加減ある漫画家ですね。漫画と同時にこう歴史的な志願というか、そういうものをバックボーンのある発言をなさる方でね、そういう意味からいくと、まあ漫画を描いてもただの漫画っていうよりは、その後ろに一本何か歴史っていうものとか、そういう世相に対する一本 強いこう意見が背後に控えてるっていう方ですね。あの横山隆一さん、海蔵さん、ご兄弟が、
そうなんですよ、コーチなんです。
私はもうこのお二人と本当に親しくしていただいたんですけども、横山隆一さんなんてのはもう国民的な漫画家なんですが、気取らない方でね、本当にこう面白い、湘南の方にお住まいだったんですけど、なんか周りにすごい立派なお城のようなお屋敷がいろいろあってね、それで、散歩するときに横山隆一さんいたずらをなさるって言うんですが、ポケットにタンポポとかね、そういうあの野の花、雑草の種をポケットに入れていって、そして塀越しに立派な築山があって、もう定量された見事な庭園のあるようなところでパッとこう花咲かじじみたいにね知らん顔してね巻いてくるんですって。そうすると頭の中で想像すると、そんな風に植木職人が入ってもう一木一草も揺るがせにせずに仕上げた、あの庭園の端っこの方からひょこひょこっとあっちこっちからね、タンポポとかね雑草が生えてくるのを想像すると思わずにんまりするなんて、こんないたずらしてんだよとかっておっしゃってましたけどね。いや面白い方でした。
そうですか。それをまた愉快そうにお話になる様子がね、想像するだけで楽しくなりますね。そう、ご兄弟ともね漫画家でいらっしゃるんですよね。
あのお兄さんの方は丸々とした、なんていうかもう何とも言えないユーモアのある円満な方で、弟さんの方は非常に鋭い、あの風刺眼というか、そういうものを持ったね、ちょっと一癖ある、その発言がまたすごく面白かったですね。兄弟でこんなに違うのかなっていうぐらい、太蔵さんと隆一さんとは雰囲気違ってましたね。
あ、そんなもんですか。あと女性でいうと西原理恵子さんがコーチなんですね。
なるほど。あの同じ漫画の人、風刺っていうかそういう感じがありますね。世相風刺というかね、漫画本来そういうものだったんです。非常にあの明治の頃の漫画っていうのは政治的だったり、あるいは戦争とかね、そういうものに対して批判をしたりとか、まあ高徳秋水なんかがやっていたそういう出版物なんかにもたくさん漫画がありましたけども、一癖ある漫画家の輩出したところですね。
だからこそ漫画甲子園があって、そこからまた若い人がたくさん出てくるんでしょうね。
きっと伝統っていうものなんでしょうね。
そうなんですね。いや、いろんな方が出てるなと感心しますけど、やっぱりどうしても坂本龍馬に戻るんですけれど、やっぱりコーチっていうと坂本龍馬じゃないですか。
いやちょっとね聞き飽きたという感じもするくらい、もうありとあらゆるところにこう日本列島に龍馬さんが氾濫して、本当の意味での坂本龍馬の何と言いますかね、また別な側面も見てみたいという気がしますね。
あの坂本龍馬に限らず中岡慎太郎とか、あの調べて面白かったのは、柚子の栽培を進めたのが中岡慎太郎で、今高知は柚子、生姜も有名ですけど、
それとやはり、まあ、坂本龍馬の影響もあるんでしょうけども、明治の初めの頃に自由民権運動っていうのがね、やはりそれは中央の政界とそれから高知とを結んで両方でこう燃え上がってくる運動なんです。佃田実夫さんという作家が、あの四国のそういう自由民権運動のまあ、草の根といいますか、そういうところを細かく小説にお書きになったりしましたけどね、そういう意味での反骨っていうか、これがやはり土佐には一本通ってるような気がしますね。
だからこそ高知を舞台にした物語がたくさん生まれているということですね。
その他にもね、あの水軍とかね、
そうですね、
日本の歴史の中では非常にユニークなそういう側面がありますね。
あの歌でもですね、柳ジョージさんが土佐の山内陽道をモデルにした歌詞で歌
ってらっ
しゃる、そうそうそう、はいはい、これも楽しい歌っていうか、
柳さんはずっと横浜の方で音楽家となさってたんで、僕もよく知ってるんですけども、なんか司馬遼太郎さんのファン
で、
それでおそらくこの原作から取った歌だと思います、
あ、ファンだったから読んで、そして、触発されて歌ができたということですね。
わざわざね、あの柴さんのところまでこれを歌にしていいですかって頼みに行ったみたいですよ。
あら、まあそうなんですか。
そんな話もありました。
ではその曲を聴いていただきましょう。作詞作曲歌、柳ジョージさんで酔って候。
土佐のクジラは大トラで、
酔って候柳ジョージさんでした。
ロックとかフォークとかこういう新しいところまでやっぱり土佐のカラーが出てるっていうのは面白いですね。
面白いですね。
うん、
いろんな曲を聴きお話を聞いているとやっぱり土佐っていうのは本当にこう豪快で繊細で幅広いところなんだなと思うし、歴史もありますよね。
なんかさっきからこう一面的なことばっかり言ってるようですけれども、本当は必ずその陰と陽とか反対の面もあるんで、一見豪快で男っぽいそういう背景にね、しんみりした情緒もたくさんあるところなんだろうと思うんですよね。
そうですね。まだ
そこまで深く分け入ってみることはできないんですけども、歌を聴いてるとそのことよく感じます。
本当にね、調べてみると土佐日記がありますけれど、紀貫之の時代から奏でね日記を記す男性が、そんなことをしてた、やっぱり何か新しいことに挑戦しようっていうパワーのある県なのかも分かりませんね。
ですから作家にしても倉橋由美子さんとか、本当に登場した時にはこう大学の新聞から出てきた人ですけど、さっそうとして我々はやっぱりね、新しい女のカフカが出てきたなって、そういう目で見てましたけどね。
女性のカフカですか、すごい褒め言葉ですね。やっぱり時代を変えるパワーがあるのかも分かりませんね。
はい、
先ほど漫画の話が出ましたけれど、柳瀬隆さん、結構私も親しくさせていただいたんですけれど、
そうですか、
童話だけじゃなくて、詩の本を編集をずっとされてたり、手のひらを太陽にって、作詞がそうですよね。
なんか今度は例の 3.11 の後にもね、随分あちこちでその歌がみんなを励ます歌として歌われたっていうことを、報道されてましたけども、確か泉拓さんですよね。
そうです、そうです。
泉拓さんと柳瀬隆さんの両方ひらがなの作詞作曲家のお二人の作品としてずっと後に残る歌だと思います。
苦労されてた時に、電気にこう透かしてみたら血管が見えて、ああ血が通ってるわと思って、電気じゃ死にならないから太陽にしたんだっておっしゃってましたけど、これもいい歌ですよね。
はい、
作詞柳瀬隆、作曲泉拓、手のひらを太陽に、歌はボニージャックスの皆さんです。
生きているんだ、友達なんだ。僕らはみんな生きている、生きているから笑うんだ。僕らはみんな生きている、生きているから嬉しいんだ。手のひらを太陽に透かしてみれば、
みんな生きているんだ、友達なんだ。
手のひらを太陽に、ボニージャックスの皆さんでした。こうして高知、今回はね、取り上げて、
はい、
ゆかりの歌の南国太さを後にしてですとか、奈良山、それから酔って候、そして手のひらを太陽に、ずいぶん多彩な歌が今回流れましたね。
お話の中でそれを取り上げなかったんですけども、高知はやっぱりスポーツ選手もずいぶんいろんな方が出てるでしょ、はい、
確かにお相撲の朝潮関、
朝潮関、
ね、いかにも土佐って感じしますね豊ノ島関
も。野球もすごい強いところですよね。
野球は高校野球がね、特にトップクラスで、はい、選手では阪神の藤川、江本とか、
そうね、
そう、うん、巨人の香取、ロッテの有藤、阪神中西とか、随分たくさんね、うん、有名選手が出てます、
うん、あれスポーツもやっぱお国柄っていうのがあるんですね。例えば女子のフィギュアがたくさん出るところもあれば、
はい、
相撲さんの多いところもあるし、野球選手がたくさんあるところもあるし、高知はやっぱり早場前とかね、いろいろ日の光がたくさんあって、練習もたくさんできて、いろんなそういう意味では、まあ、条件がいいところでしょうから、これからも高知からはいろんなスポーツ選手のみならず、物を書く人とか漫画家とか、そういう人たちが、人材がね、日本のもう動かす人材のその供給馬といったら変ですけども、
はい、
土佐から生まれたそういうエネルギーがこの日本に大きな力となってくれるんじゃないかなっていう気がしてます。
人材エネルギーの源になる県と、
うん、
素晴らしい県ですね、
やっぱり龍馬が伊達に有名じゃないですよね
本当ですね、うん、ありがとうございました。歌の旅人、今回は高知県でした。
地図にない街を探して旅に出る、懐かしいあの店は今でもそのままあるんだろうか。あの頃はお互いに若すぎて、それが愛だと気づかないまま時は流れた。あの店の古い椅子に座り、また会いたくて。